안녕하세요. 이야, 세월 참 빠르다. 시간 참 잘 간다. 대상스럽게 시간의 속도감이 느껴지는 월말입니다. 시간 알짜게 보내는 건 역시 우리들의 몫, 우리들의 책임이라는 걸 잘 알고 계시죠? 한국 마가진 사랑해요 한국말 진코역으로 헨신쪼코토 무토카츠키오데스.
1년에 12번 반복되는 월말인데요. 언제나 분주합니다. 자, 전비가 좀 되셨습니까? 시작되는 한 달 멋지게 출발합시다. 아시스탄트 나인이です.
はい、ということで、いや、歳月は本当に早い。時間が本当に早く過ぎる。 今更のように時間の速度感が感じられる月末です。 充実した時間を送るのはやっぱり私たちの役割、私たちの責任だということをよくご存知でしょう。 1年に12回繰り返す月末ですが、いつも大忙しです。 さあ、少し整理ができましたか? 始まる1ヶ月、素敵に出発いたしましょう。 というふうに言いました。 はい、ということで、今日は5月の家庭の日の残りを全部やろうと思うんですけど、次は何ですか?
次が今年は17日だったんですけど、 5月の第3月曜日ですね。
成年の日です。ソンニョネナル、日本の成人式に該当する成年式があるんでね。でもなんかそんなに日恋みたいにみんなを集めて語るっていうよりも、自分たちで20歳だって感じでお祝いする感じですね。そういう感じの成人式をするってことだね。恋人がいる人は
恋人からバラの花束と香水とポッポをもらう日と言われています。ポッポってのはキスですね。そうです。で、アミちゃんもらったんですか？私は花束だけもらいました。バラの。チューくれなかったの？くれなかったの？はい。ということで、まあアミちゃんはね、20歳の時は韓国にいたけど、私は大学生でしたよ。そうだね。私はまだ来てなかったので、はい、ということでした。
じゃあ、20日の日ですね。何がありましたか？世界人の日だそうですね。これは多文化が流行ってるじゃないですか。国際化。はい。それで多様な民族的背景を持った人たちがお互いを理解して尊重するという。今年で3回目ですね。あ、そうなんですね。世界文化祝祭とかがあるみたいですね。私もソウル広場で開催された記念行事見たんですけど、私の友人の子供たちも参加している、ハーフの子供たちによる 有名なレインボー多文化子供合唱団の合唱があったんですね。まあ韓国が国際化してるってことで、家族に含めちゃおうって感じなんでしょうね。家庭の月にあるってことはね、みんな一つの家族だっていうふうに考える日っていう、そういう感じじゃないかと思うんですけどね。はい。じゃあ次は何ですかね。
21日です。
はい。フブエナル、夫婦の日です。たまたま今年は釈迦の誕生日と重なってお休みなんですね。ちょっと言っとかなきゃいけないのが、韓国は多分世界で唯一釈迦の誕生日とイエスキリストの誕生日両方が祝日だっていう国なんですよ。12月25日も休みだし、旧暦の4月8日である釈迦の生誕日も休みなんですよね。
で、その夫婦の日が21日になった意味っていうのは何ですか？二人が一つになるという意味で21日だそうですね。二人が一つになる。釣り花が出んだ。韓国語では。釣り花が出んだ。韓国っていうのは夫婦は一つだっていうのが韓国人の考え方なんですよね。なんか一心同体じゃないけど。そうそう、それなんですよ。だから韓国では必ず一緒の布団で寝る。最初ちょっと不便だった。でも日本もそうじゃないんですか？違いますよ。知らないね。知らないですよ。お父さんお母さん一緒の布団で寝てた？寝てた気がする。あ、そうなの？韓国家庭だね。あの、まあそれである私の知り合いの韓国人の女性も旦那さんが日本人なんだけど、お茶入れてくれたらいつもすまんねとか浮気を持ってきてくれたらありがとうとかっていうふうに、いちいちお礼を言うってことに つまずいてたんですよ。つまり夫婦は一つなのに、なんでそんないちいち一言ずつお礼言うのって言って、他人行儀だと思ったみたい。これすごいでしょ。日本人の発想と逆だと思うんだよね。日本人はそういう親しき仲にも礼儀ありで、そういう一言が潤滑油となって夫婦が仲良くできるって考えるんだけど、韓国はもう仲良く通り越して一つだから、もうそれ自分が自分になんで俺言うんだとか言ってたんだよ。自分が自分になんで謝るんだとかね。そこまでなんだよね。 はい、ということで、じゃあ今日は韓国の家庭の月についてね、残りの記念日をご紹介してみました。はい、それでは今日の勉強に入ります。 오늘의 한국말。 はい、今日の勉強は褒め言葉第1回目ですね。 まず一番典型的な褒め言葉、あ、すごいですっていう褒め言葉、何ですか？ 대단하세요.
はい、ということですね。대단하다で、すごいです。ということですね。대단하세요。で、반말で言うとどうなりますか？
대단하다。
はい、すごいってことですね。
はい、
そして、もうちょっと普通に、いいですっていう言葉は何ですかね？
좋으세요。
はい、例えば、お家に遊びに行った時とかに、家の中に入って、家がいいですねって、はい、どういう意味ですか？
집좋으시네요。
はい、ということですね。それから、例えば、そこで料理をご馳走されると、料理の腕前がすごいですねって意味で、腕前がとてもよろしいですね、なんですか？
솜씨が아주좋으세요。
はい、ということですね。솜씨っていうのは腕前。아주、とても、좋으세요。はい、いいです。
はい。
솜씨が아주좋으세요。ですね。はい。半丸で言うとどうですか？
좋다。
はい、そうですね。ちょっとも結構言うよね。これはもう独り言みたいに、おー、ちょっ
ととか。ちょっととか、좋네とか。
うん。ちょっと。좋아。はい。で、じゃあ、上手ですという言葉は、ちょっと特殊な言い方ですけど、よくされますとかね、よくしますって言って上手ですという意味になるわけですね。はい、何ですか？
잘하세요。
はい。上手です。ね。
これよく使いますね。
はい。まあ、もうちょっとねをつけて、親しみ込めという。
잘하시네요。
はい。上手ですねって言葉ですね。잘하시네요。잘하세요。どっちでも使いますね。はい。じゃあ、パンマルだとどうなりますか？
잘한다。
うん。잘한다とかね。あと、잘하네とか。はい。上手だっていうことですね。はい。じゃあ、これを過去形にするとどうなりますか？上手でした。よくされました。はい。
잘하셨어요。
はい。잘하셨어요。ね。カラオケで歌って席に戻った時に言う感じですね。
はい。
잘하셨어요。ね。はい。パンマルではどうなりますか？
잘했어。
はい。잘했어。上手だった。ってことですね。はい。それに、まあ、褒め言葉ですから、強調するための言葉をいくつか学んでいきましょう。まず、普通の強調。ね、とてもですね。はい、何ですか？
あじゅう。
はい、あじゅうですね。まあ、そんなにすごい簡単な感じはないけれども、強調することはできます。まあ、あじゅう手だなせよとか、あじゅうちょうせよ。損失があじゅうちょうせよってさっき言いましたけどね。そういうふうにつけることができます。それから、本当に。
정말。
はい、정말。これはもう結構日本でも知ってる方が多いですね。정말、はい。本当にですね。じゃあ、ちょっと上品な感じの本当にですね。何ですか？
참。
はい。참잘했어요。참대단하세요。ね。ちょっとまあ、上品なご婦人が使う言葉って感じかな。참。ね。참ってね。ちょっと文語的な感じするかな。참으로대단하세요。で、まあ、呆れた時にも、なっちゃんとかね。
うん。
それも使うけど、まあ、それはまた別ですね。はい。はい。ということで、あとは口語的な表現で、これが一番強調になると思うんですけど、まあ、一応本来の意味は、否定的な時によく使う言葉なんですよ。同行してとか、あまりにもとか、表現できないほどって意味で、とても。何ですか？
飲む。
はい。飲むですね。飲むじゃらんだ。飲む手だなせよ。飲むちょうせよ。これはだから、飲む派だっていうと、あんまりだ、ひどすぎる。
ひどいとか、ね、
うん。そういう意味でも使われる言葉であるってことは知っておいた方がいいでしょう。日本で言うと、なんだろう、全然美味しくないとかって言葉じゃないの。だけど、それを、全然美味しい。
全然いいとかね、
うん。それがなんか逆に強調になるみたいな。
そんな感じですね。
はい。ということで、
飲む。
ね。はい。だから、興奮した感じがよく現れるので、結構そういう風に。
だから飲むをいっぱい使いますよね。
うん、
これが一番よく使われてるんじゃないでしょうか。うんうん、
だからまあ言ってみれば、文章とかで使うの言葉じゃない、正式な感じがしないという意味で、どっちにしても褒める言葉だから感動的な方がいい。同行している表現という感じになるので、実際には日常的にはよく使われる言葉になるってことですね。もう飲む飲むとかね、2回3回。飲む飲む、飲む잘했어。飲む飲む좋으세요。ね。はい。
最近ワンジョンっていうのが流行りですよ。
うん、完全に。うん、ワンジョンに。
ワンジョンに좋아、ワンジョン좋아とか。
うん。
ワンジョン잘했어。
うん、そうだね。完全に。それもよく言うね。うん、はい。ということで、じゃあ、発音練習してみましょう。じゃあ、まず、普通に、すごいです。
대단하세요。대단하세요。
はい。じゃあ、반말で。
대단하다。대단하다。
はい。じゃあ、いいです。
좋으세요。좋으세요。
はい。じゃあ、반말で。
좋다。좋다。
はい。お家がいいですね。
집좋으시네요。집좋으시네요。
하이, 우데마에가 도테모 이데스.
솜씨가 아주 좋으세요. 솜씨가 아주 좋으세요.
하이, 자, 조즈 데스.
잘하세요. 잘하세요.
하이, 자, 네오 つけて. 조즈 데스네.
잘하시네요. 잘하시네요.
하이, 자, 반말で.
잘한다. 잘한다.
하이, 조즈 데시다.
잘하셨어요. 잘하셨어요.
하이, 자, 반말で.
잘했어. 잘했어.
はい。じゃあ、強調する言葉は、チャラセヨ、上手ですにつけてみましょうね。とても上手です。
あじゅチャラセヨ。あじゅチャラセヨ。
はい。本当に上手です。
정말잘하세요。정말잘하세요。
はい。まことに上手です。
참잘하세요。참잘하세요。
はい。どこして上手です。
너무잘하세요。너무잘하세요。
はい。ということですね。じゃあ、次は、楽々韓国語勉強法。前回、面白かったですよね。
面白かったですね。
まあ、ああいう感じで、結局語学力っていうのは、コミュニケーション力なので、どんどんこうぶつかって交流していこうっていう姿勢が一番大事ですよね。私が北魔界の頃、下宿生活してた時には、韓国人もいたじゃないの。
うん、
沖さん。沖さん、はじめとして。はい、で、その、彼女らは彼女らで、日本人と一緒にいるってことで、日本語勉強してたんですよ。で、これは本当に悔しい話なんだけど、韓国で韓国語勉強してる我々よりも、韓国で日本語勉強してる彼らの方が早く学んでたんだよね。なぜかっていうとね、もうね、デタラメな言葉はとにかく真似して話すわけよ。こっちが何か言ったり、何かこう日本語耳にすると、それをそのまま真似すんの。もううるさいのよ。うるさいから、この、なんか直してあげざるを得なくて、そうじゃないよとかなんか言って、何言ってんだとか言いながら、こっちがストレス受けるから、それを直してあげてたら、そっちの方が先に覚えちゃったんだ。これはショックですよ。もうなんかね、すっかり日本語のその悪口みたいなのを簡単に覚えちゃってね。
覚えちゃう。
田舎もーんとかって言われるな。
何が田舎もん。
韓国人から言われて、田舎もんとか。そういうことをね、もう簡単に覚えてすぐ使っちゃうわけよ。して面白がってるわけ。そういう、なんていうの、このバイタリティってものにすっかりやられちゃってね。こっちが気がついたら向こうの方が日本語先に覚えてたっていうことになってしまったんですよ。
はい。
だから、まあ何が言いたいかっていうと、そういった情をぶつけるってことをできる人の方が早いって話なんですよね。で、今日言いたいことが、韓国語って実はそういう情をぶつけるということを前提にした言葉なんですよ。っていうのはね、日本語はできる限り情を相手にぶつけないようにできてるんですよ。できてるんですよって言ったじゃないの。
はい、
ですで終わるじゃないの。うで口をつぼめて終わるわけ。相手にぶつからないように人に配慮する語尾なんですよ。だけど、あまりにもその私とあみちゃんの中で、スーってただつぼめて終わっちゃったら寂しいから、よっていう風にちょっと広げるわけ。これが日本語の構造なの。動詞は全部うの段で終わって、形容詞はいで終わるし、丁寧語はです、ますですから、全部こう閉じた口で終わるんですよ。まあ、ですねとか、ですよとか、ですぞとか、ですぜとか、全部少し開いた言葉に変えると、まあ、口語的な表現になるってこと。
はい、日本語だとはいって言うけど、こっちねーですからね。
そうそうそう、そういうことなの。例えば、愛してるよとかね。愛してるよだって、愛してるーだったら一番小さい音で終わっちゃうわけじゃない。だから、愛してるよーって少し広げるわけでしょ。で、韓国はその逆で、サランヘーっていう風に大きな口で終わるわけ。だけど、サランヘーでは相手にぶつけすぎるから、サランヘーよーで、丁寧にした時にヨが出てくるでしょ。日本語は閉じたものを開こうとしてヨが出てくるのに、韓国語はパンマルとかだと完全に相手にぶつける語尾で、それを丁寧にする時に少しつぼめるって意味でヨが出てくるわけ。だから基本がもうすでに韓国語の方は開く方が前提なんですよ。例えば痛い時にね、痛いって日本語いで終わっちゃうじゃない。口が広くないんですよ。痛みが発散できないの。だから、痛ーって変わったり、痛ーって言ったりする。そういうふうに語尾を変換して、あとかえとかちょっと広い音にして初めて痛みが発散できるわけ。だから、痛ーって言うわけ。
なるほど。
そう。うるさいも、相手がうるさくしてるときに、うるさいーではダメなの。
うん、
だから、うるせーって言うわけ。 こういうふうにして相手に情報をぶつけるときには日本語も語尾を広げるじゃないの、
はい、
でこれが韓国語はもう最初から痛いときにはアパーもう激音でしかも一番口を開いたアパーですよ、うん、こういうふうにして完全に発散しちゃうわけ。韓国語喋ってると情報発散できるからストレスたまんないの、
アパーあやーとかね、
うん、あやーアパーね、すっきりと痛みが飛んじゃうっていうかね。であと例えばうるさいだってシクラーですからシクラーって言ってるともうそのまま伝えられる、
ね、
自分がストレスたまらないわけ、
うん、
でこういうふうに韓国語っていうのは相手に情報をぶつけることをいいこととして作られていて、それでもちょっとは礼儀守ろうねってことでよーとかねいうふうにして縮めてるっていう話なんですよ、うん、
なるほど、
うん、ということで我々韓国語を話すと性格が明るくなったとか、うん、率直になったとか、うん、ルミちゃんじゃないけど、
うん、あの元から
そうあのまあ暮らしやすくなったわけですよ、はい、ルミちゃんはね、
うん、だからそういうふうにここだって思ったって
そうそうそうここだと思ったそういうふうにして自分の表現っていうのを自由にできるっていうのが韓国語の持っている力なんですよね。
率直、
うん
うん、確かに意味わかんないで聞いてると喧嘩してるみたいですよね、
うん、そうそうそう日本人の第一印象っていうのは韓国人が普通に韓国語話してるのを見ると喧嘩してるのかと思っちゃう、
うん、喧嘩してるのかな、う
ん、でもそんなことないんですよね。
そうそう、
ああいう風にして言い合ったりとかするときに相手の情報を身近に感じるので、日本みたいにどう思ってるのかなとこう内心まで探らなくても率直に表現されるから相手の事情も早く分かってね、早く心の中が明らかになる、心の中を空っぽにできる、
うん、
それですっと近くなっちゃうわけね。だから韓国語を話せば韓国語の力で我々も人間関係早く近くなることができるっていう面があるんですよね。まあ、韓国語はそういったコミュニケーションっていうものが実に近い、
うん、
私も韓国に来た時に韓国人近くで話すからびっくりしたんだよね、
うん、
あるアメリカ人の女性なんだけど、とにかく韓国人が近くに寄ってきて話すので少しずつ後ろに下がってで目の前で話すから少し距離を置く、
うん、
また相手が近寄ってくる、
うん、
でまた少し下がっていく、うん、って感じで最後は壁に張り付いちゃったまあそういうふうにして韓国語の距離感っていうのは日本語よりもましてや英語なんかよりもよっぽど近いので、コミュニケーションが近いということ、
うん、
自覚して韓国語を学ぶと早く学べるよっていう話をしました。ということで以上で今日の勉強これで終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらへよー。